西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日のテーマは着床のための子宮内のフローラについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、あの4月に入って暖かい日も少しずつ増えたり、
はい、そうですね。
ねえ、でも花粉症、でも花粉症もねあるから春は、
あんまりね好き好きだけど
でも暖かい日がこう増えると嬉しいです ね。
嬉しいです。寒いよりは暖かい方
が、ね、そうだし、ね、あの街の花壇とかにちょっとずつこうお花が風にふわふわってこう揺れたりしてるとい
いですよね。
ちょっとウキウキしますね、さて、先週はエラ検査についてはい、いろんな、まあ、細かいお話もあったので、ぜひ、
ね、
あのちょっと先週聞き逃してしまったという方はぜひラジオライブラリーからお聞きいただきたいんですが、あの今週は着床のための子宮内のフローラについて、はいはい、で改めてなんですが、先週はエラ検査、そして今週はエマ・アリス検査、はい、まずここからですねご紹介をトシさんお願いできますか。
はい、まずこのエマ検査はですね、まあ、日本語の名前は子宮内膜マイクロバイオーム検査という名前にしています、
はい、
で一方このアリス検査、これは感染性の、慢性子宮内膜炎検査としています、はい、でこれ実はエマ・アリスと2つ名前をつけてますけども、エマ検査の中にアリス検査が含まれています、はい、でこの検査は何なのかというと、はい、まあ子宮内における、マイクロバイオーム、細菌層ですね、バクテリア、これを網羅的にどんな菌がいるのかなというのをこれ全部調べましょうという検査になります、この検査、実際にですねたくさん、まあ、検査し出してから 2,3 年経つわけですけども、いろんな菌やっぱり出てきます、
はい、
でそういった中でこう着床しやすい着床しづらい菌っていうのもですね、だんだん分かってきてですね、でこれをちょっと今日お話しできたらなと思っています、
はい、その子宮内っていうのはすごい昔はすごい昔すごいってどれくらい昔なのかなでは無菌だと思われてた時代があったんですって。
そうですね、あのよく覚えてらっしゃいますね。
そう、もう学びました私も、
そうなんですよね。あのそれはもうその当時はやっぱり次世代シーケンサーというのがなかったので、培養することがやっぱメインだったんですね、はい、培養はできなければいないだろうと。でも培養って一言で言ってもですね、はい、培養しやすいバクテリア、で培養しづらいバクテリアとかですね、いろんな培地がやっぱあるので、でやはりまだ培養できない菌っていうのもあるかと思います、
はい、
でそういった場合ですね、なかなか菌の数が少なかったらもうそれは培養できなかったりするので、子宮内というものは無菌だと思われていたと。すごいですよね、まあ、無菌だと思われていた。でそこから次世代シーケンサーっていうのが登場してきて、でもう一回調べてみようかとやっていくと、あれってね、こう菌が結構いるよとかって言って、で最初はコンタミじゃないかとかね、そういう話もあったと思うんですけども、いやいやいや、いるいるよ、結構いるよと。でも確かにちょっといない方が不思議で、なぜなら膣にはいるので、膣とねやっぱ子宮内につながっているので、まあ、いないことはないだろうと、 で見ていくと結構いたという、ね、
うんうんうん、
でこのやっぱりなかった、まあ、次世代シーケンサーでね調べることができなかった時代はやはりどうにか子宮内のフローラ、膣内のフローラからですね、
はい、
そういった妊娠に対して何かできないかなと、アプローチができないかなというのがやっぱ研究されてたんですよね、
はい、
でその当時あった研究はですね、膣内の菌層をですね、まあ、どんなバクテリアがいるのかってこう網羅的に調べて、するとあこういった病原菌のいるグループはですねなかなか妊娠してないぞとか、流産しやすいぞとか、まあ、そういったのがちょっと分かったと。でも分かったといってもまだ触りの部分だけなので本当にそうか分からない、
はい、
本当に研究段階ですよね。でこの次世代シーケンサーが出てきたので IGのミックスはですねちょっと調べようと、
はい、
いうことで子宮内を調べて、
はい、
どんどん見ていくと、
うん、
おこれは差があるぞと、
はい、
実際にその第一報の論文が出たのは2016年なので、はい、まあ、研究段階から言うとそれ以上前に3年前だと思うので、
はい、
2013、4年ぐらいからずっとその研究を始めて、私たちのその当時エラー検査が出たばっかりなのでエラー検査も入れて、
はい、
患者さんのその着床窓を定めた上で、
はい、
で子宮内フローラを調べてあげると。
うん、
でその子宮内フローラを調べた時にラクトバチルスが多いグループはどうも妊娠してるぞと、ラクトバチルス少ないグループはなかなか妊娠は難しいみたいだというのをこう第一報出したんですよね。
はい、
であの論文はですね2016年なのでまだ論文の参加してもらった研究に参加した患者様の数はすごい少ないです。でもそういった傾向が見えたということで論文になりました。
なるほど、はい、だから妊娠にどう影響するのかっていうのも知らなかったので。
そうですね、いやこれ今でもやっぱりまだ分かってないのはじゃあラクトバチルスが何してるんだろうっていう、そこはね、まあ、まだ仮説はね、まあ、ありますけども。
例えばどんな仮説はあるんですか。
仮説はですね、一つはやっぱり、まあ、ラクトバチルス菌がいることで、その酸性状態に保つと。で酸性状態に保つから病原菌が入ってきても、病原菌ってほとんど中性とかアルカリ性で、
はい、
こう元気なんですよね。酸性だと死んじゃうので、
はい、
そういったことに関与してるんじゃないかとか、あと免疫系に関与してるんじゃないかとか、まあ、両方かもしれないし、
はい、
まあ、そういった話があります、
はい、
でこの研究で分かってきたのは、
はい、
子宮内の細菌バクテリアというグループですね、それと、まあ、膣内の菌とですね、こう調べていったんですよね、はい、で当初やっぱりまあ、膣内にあれば子宮内にもあるだろうと、こう見ていて同じなんじゃないかなと思ったんですけども、やはり見ていくといやいや、子宮内にしかいない菌もいるよと、逆に膣内にしかいない菌もいるよと、いやいやこれ両方いるよと、まあそういったいろんな菌がやっぱりあってですね、結構違いが見られたんですよね。でも確かに言われてみればですよ、近いからといってそこの住みやすい土地というか、ベッドというか、膣内のベッドと子宮内のベッドは違いますよね。だからそれによって菌も全く違うんだなっていうのは、ちょっと感じています。
引き続きサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんと一緒にお届けしています。今週のテーマ、着床のための子宮内のフローラについてでございます。トシさん、後半まずこのエマー検査、はい、アリス検査について、まあ、前半お話をしましたが、はい、
後半はですね、まあ、よく聞かれる質問ですね、それちょっとご紹介したいなと思いまして、
はい、
これ今話したかったのは、私たちこのエマ・アリス検査のこのアリス検査の名前がですね、日本語名がその感染性の慢性子宮内膜炎検査っていう、はい、そういう名前に、まあ、最初にしてしまったがためにですね慢性子宮内膜炎を診断できますかって聞かれてしまうんですよ。で、確かに日本語名から見るとできそうな気がしちゃいますよね。で、診断はできないんです。で、診断っていうとこれはもう、何でこれを診断するかっていうのが決まっているので、例えばこの慢性子宮内膜炎を診断するためにはこの方法でやりなさいよっていうのはあるので、それには僕らの検査入ってないんです、だからできないんですよね、
はい。
じゃあこの検査なんでやんのってなってくるかもしれないんですけども、
はい、
このエマ・アリス検査はですね、そういった慢性子宮内膜炎になる前から、
はい、
見ることができる予防医学的な視点があります。予防的な、なので実際に診断できる検査では 陰性だったとしてももうすぐ陽性なのかもしれないとか、うん、まあ、そういったのを前もって早いうちに、はい、そういった悪い菌がいないかどうかを見ることができるっていう点でもですね、うん、
はい、
この MRIS 検査は意味があると思っています、
うん、はい、
でこの MRIS 検査を提供しだしてですね、はい、でそこのこれまた論文がですね2018年になったんですけども、うん、じゃあその慢性子宮内膜炎を診断できる検査と、
うん、
じゃあこの MRIS 検査と比較したらどんな風な結果になるのと言われたんですね、
はい、
でそれで研究をしましたと、
はい、
で65名の患者さんに実際に両方やりましたと、で結果どうだったか、
はい、
一致率は40数%、まあ、約 50% だったんです、すると 50% ってもうね、コインを投げて表が出るか裏が出るかわからない、
はい、
ことはですね、このまま放置しているといずれ近いうちにですね、診断の検査では陰性だったけどももうちょっと行くと陽性になったかもしれないっていう患者さんがいたということなんです、だからそういった意味ではすごい大事な検査であると私たち思っています、
はいはい、
この MRIS 検査の話をしていく中でやはり切っても切れないのがエラ検査だと思っています、はい、私たちこの検査は1回の周期1回の検査でエラ検査、MRIS検査とこれをみんなできるんですね、
はい、
でこれすごくいい点、
そうですね、うん、別々にのタイミングではなくてっていうことですよね、
そう、うん、なので子宮内膜取るのこれはまあ多少ないとも痛いです、なのでこれ1回で済むっていうのはすごくいい点だと思うんですね、うん、
はい、
で1回で済むってことはやっぱり時間の節約にもなるし、でそういった中で、今私たちがまあデメリットとして話さなきゃいけないなと思うのは、まずこの患者様が過去に移植されてるかどうかっていう点があるかと思います、で実際には私たちはまあ全員の患者様にはですね一番最初から使うとは思ってないです、やはりいい卵戻してダメで、
はい、
っていうので、まあ、この検査を提供する形かと思うんですけども、まれ、にですね先生から聞かれました、患者様からちょっと最初からやりたいと、やってもいいか、
はい、
先生やってもいいんですけども、ちょっと一点お伝えしたいと、それは何かというと子宮鏡で、子宮内をちょっと見てほしいと、でもし赤かったらですね、もう炎症がありそうだったら、それはまず治療してくださいと、それから検査してくださいと話をしました。でこれなぜそういう方話をするかというと、
はい、
私たちエラ検査は遺伝子検査なので、炎症がもう見るからに起きてるとですね、遺伝子検査の精度は下がります、
はい、
でそもそも、前回お話したかもしれませんけど、はい、このエラ検査って実際の検体を取って開発してきているので、はい、その時に真っ赤に炎症起きてる人は取ってきないんですよ、移植できる状態の人たちから取ってきてるので、
はい、
まあ、そういった意味からですね、赤い状態でエラ検査をすることは避けてほしいので、まずはそれでは子宮鏡でちょっと見てもらって、はい、で、まあ、綺麗だったら、はい、いいと思ってます、はい、まあ、そういった話をさせてもらいます、
はい、
うん、まあ、デメリットはその点なんですけども、このエラ、MRIS 一番最初から使うっていうことよりもやはり1回2回ダメでそれから使うっていうのはまあ選択したと思うんですけども、もし得られた卵が1個しかないとか、まあ、そういった時はぜひご検討いただきたいと思います、
はい、
私からも先生からもそういった話をする場合があるので、
はい、
ぜひお考えいただけたらと思います、
はい、そして、もう一つ、お話しいただきたいんですが、アイジェノミクスの PGTA 検査について、
はい、
はい、お願いします、
はい、ありがとうございます。アイジェノミクスのこの PGTA 検査、これは何かというと、卵の着床する前にですね、卵から一部細胞を取って染色体の数を調べましょうという検査です、
はい、
でこれようやく日本で臨床研究が、去年からスタートしていてですね、
はい、
で実施しているわけですが、つい、最近ですね、実際にこの臨床研究に参加している検査会社同士の、ミーティングがありました、
はい、
でそこで取りまとめている、日産の小委員会の先生からですね、いろんなデータ、各検査会社のデータですね、
はい、
見せていただいたんです、もちろん社名は隠して何を見せたかというと、正常肺の割合とかですね、
はい、
異常肺の割合とか、まあ、そういったのを見せてくれたんですね、
はい、
でこれすごく興味深いのは何かというと、各検査会社によってその割合がバラバラということです、 もちろんいろんなクリニックからね受けているので、結果がバラバラなのは分かるんですけども、まあ、それにしてもちょっとバラバラだろうと言われててですね、で一番注目すべき点だったのはこのモザイクと言われる、これ難しいですよね、モザイクの判定ですね、はい、で私たちモザイクの判定が出る確率は 5% ぐらいなんですけども、はい、その表を見たときに多いところは3割4割あって、でこれモザイクって、まあ、私たちから言うとですよ、白黒つけれなかったものになってしまいますので迷われると思うんですよね、これはきっと大丈夫だ、これはきっとダメだろうっていう中で、これはどっちかわからないっていうのがモザイクですよ、だからこういったのを、まあ、やっぱり検査会社としてはどっちかの方向に結果を出したい、
はい、
出してあげたい、なのでそれを極力少なく、してもちろん意味のある少なさですよ、そうしたいからそうしたいんじゃなくて意味のあるもっともっと細かく調べていった時にそうなんだっていうところで、で私たちは 5% なんですけども、はい、だから私たちその表を見てグラフを見た時にですね、あこれは僕らのだって絶対すぐ分かりました。でも同時に分かったのは、わこんなにバラバラなのかと、これ他のクリニックさんどうしてるのかなって、で実際に先生と話す機会があったんです、
はい、
他のクリニックの、他の検査会社に出してるクリニックさんですね、そしたら先生も言ってました、大丈夫さそんな少ないの、えって言って、先生が多いですよねって言ったら、先生がいやそうなんだよと、で毎回カウンセリングにすごい時間かかるんだと、僕らも迷っちゃうし患者も迷っちゃうし、でもどっちかに決断しなきゃいけないし、これってすごい精神的負担って話をしてたんですよね、そういった話を聞いた時にやっぱり私たちは間違ってないと思ってですね、提供しております、
はい、未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました、トスさん、
はい、
最後になんですが皆様にお知らせで、あの PCR 検査について、
そうですね、はい、あの神戸の、まあ、事業所ではですね、あのコロナの PCR 検査を提供しております、
はい、
でまあ、最近は受けている案件としてはやっぱりオリンピックですね、オリンピックの関係者様にこの PCR 検査を、提供しております、
はい、
で1日、まあ、何十件なんだっけ来るわけなんですけども、スタートした当初はですね大変だった、大変っていうのはですねコロナの検体が来るってことで、もうどれだけ万全に気をつけたらいいか、それはあったんですけども、もう今は万全な体制 でレベルの高いラボも作ってですね、そういった中で検査の方を実施させていただいてます、
はい、
こういった形でも、遺伝子検査会社だけどもオリンピックに携われるというか、まあ、嬉しいですね、
はいはい、いろんな方のこう健康を守る、そんなお仕事をされてらっしゃるんですね実は
嬉しいですね、
はい、
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。